新平家物語連続講義第16回九重の巻蛍吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は宮中の権力闘争や仏教勢力の拡大を背景として兵士が勢力を増していく場面をお送りしました。比叡山延暦寺は平安時代初期の僧最澄によって開かれた天台宗の本山寺院ですが、この時代においてその内部の腐敗と堕落は凄まじいものとなっていました。彼らは僧兵として武装し、聖なるものとされる神木や神葉を掲げて朝廷に訴えを起こしていました。6月の初め、例年の祇園祭りで事件が起こります。祇園は元は奈良の興福寺の末寺でしたが、比叡山との争いの果てにその支配下に置かれてしまいました。そんな経緯により祇園の祭事には多くの延暦寺の僧が出張し行事を執り行うわけですが、そんな延暦寺の僧たちが祇園祭りの際に二人連れの武者と喧嘩になります。実はこの武者というのが清盛の義理の弟である時忠と老頭である平六でした。祭りの酒によってのことでしたが、彼らは比叡山の法師たちを殴り飛ばし傷つけた上で逃げ去ってしまいました。これに怒った比叡山側は時忠と平六の引き渡しを朝廷や行部省に要求しましたが、それはなかなか叶いません。加えて問題はこの時忠と平六との喧嘩の件だけではありませんでした。比叡山と鳥羽院との間にも加賀白山の荘園をめぐる問題が存在していました。結局比叡山はまたも豪訴に踏み切ることとなります。それでは本文を見ていきます。
忠盛清盛親子などは取るに足らんものではあれ、近頃武者どもの振る舞いはひとえに鳥羽院の恋を狩るもの。今のうちに彼ら雑草の根をひんむいておかねば後の災いというものだ。いや、一員の御意中にも叡山に対し近頃冷ややかなご態度が見られる。おお、加賀白山の荘園の問題か。
それよ、今もってあの訴状にもご裁可がない。
加賀白山の荘園は当然我が叡山の支配に加えられてよいはずのもの。それを先住の僧侶が耐えて廃寺になったものとみなし公募せられるご意志なのだ。
一員隠密からけしからぬ略奪を企まるるわよ。
何せ一員へ寄せよそ鳥羽院へ。
おう、院の側近腹にもまれには信用を拝ませておかねば癖になる。
旧安三年の夏6月、もう昼下がり、比叡山王の神輿と寺院を真ん中に数千の山法師は夕立雲のように東道越えに現れ、キララ坂を降りてきた。キララ寺で夜に入る支度をし、黄昏大谷川に沿って落外にかかった。宵になると僧兵の大師は手に松明を掲げ、呪文のように経典の一部を怒号しながら血を焼き天を焦がして歩いた。
それ見越しぶりだぞよ、見越しぶりがやってくるぞ。
戸を閉めろ、表へ顔を出すなよ。
部落も町も台風の襲来みたいにバタバタ鳴りを立てて、一瞬の間に人影一つ見せなくなった。目の当たりを天馬鬼神の夜行でも過ぎていくような恐れ方だ。天皇百官も地に敗北するという絶対なるもの、どうして庶民の彼らが見てなどいられよう。彼らは荒壁すらない板屋のうちにこう抱え込み、目を閉じ耳を塞いで来期の通過をじっと待った。が、荒法師の大主はこんなに無抵抗の途上でも民家の些細な落ち度に難癖をつけ、たちまち放火したり、時には殺傷略奪なども平気でやって通った。もとより一山の雑知識などの本意ではないには決まってるけれど、大主を組み大主の力を利用する以上悪作用はつきものである。ましてすでに仏教の戒律を無視し、それに武器を持たせ法衣の下に愚足をよろっている連中を都心に放つからには、何をやったところでそれは不自然な現象ではない。 信与はやがて祇園に着いた。義太林の監視員にそれを報案し、州都は根津の番を設けて境内を守り、よもすがら大かがりを諸所に焚いて、蒸し暑い夜霧のうちの東山を不気味なばかり赤くしていた。さて、とうとう信与が掲げられて比叡山の州徒たちが押し寄せるという事態になってしまいました。その頃、清盛は六原に建てた新居にいました。ちょうど父忠盛と後添えの有子もそこに招かれていました。水辺の蛍を見ながら有子の吹く笛の音を聞いていた清盛のもとに、義理の弟である時忠が駆け込んできて、叡山の州徒が豪祖のために京に入ったことを知らせます。忠盛と清盛は言葉を交わします。清盛はこの事態の収束のために乗り出す覚悟を固めます。それでは再び本文を見ていきます。牢の端に座っていた時忠と平六はその言葉が終わるのを待って身をずり出した。いえ、安者人、祇園の祭りで叡山の奉仕とも七八人をしたたかに懲らしめたのは本当です。連れていた平六の些細な過ちを咎め、土下座をしろの、主人は誰だの、果ては武者にとって聞き捨てにならない悪魔を吐き散らしましたから、堪忍しきれずにやりました。ですから時忠の身さえ彼らに与えてやれば大事に至らずに済むわけです。自分が祇園へ名乗って出ます。どうかお許しくださいまし。
待て待て、時忠、どこへ行く、バカ。
でも私一名のために大事を引き起こしては。
任せろと言ってあるだろう。一度俺に任したものをジタバタ何をわめくか。平六。
はい。
そちもだぞ。よしと清盛が飲み込んでいるのではないか。いや、父上も腹を共にしてくださるのだ。よいか、時忠やそちを人柱に立てて難を逃れようとするほどなら覚悟の難のということもない。話は少し違うのだ。この大難を俺は真っ向に身に引き受けようと思うのだ。俺の耳にはやるべし、やってくれという無数の声がワンワン市場の辻みたいに聞こえてくる。方々、俺一個の運命だけでなく、いつまでも地毛人扱いにされている武者全体の運開きにも乗るか反るか大きくかけて考えているのだ。めったに立ち騒いでせっかくの機会を俺に外させるなよ。ここは鎮痛な静けさだったが、老頭たちはすでに清盛の命を待つまでもないこととして一瞬に武装し、屋敷の内外をひしひし固め合っている気配である。父上はまだおられますか。折伏、従者、六七騎を引き連れて今出川から常盛が迎えに来た。それをしように忠盛は腰を上げた。 いや、よい良夜だった。だが清盛よ、万一ということもある。夜明けぬうちに女子供は武田の安寿楽院のお庭へでも移さしておいてはどうだな。
そんな注意を与えながら忠盛はゆったりと駒寄せへ出て馬上に移った。有子は腰に乗った。それを見てから清盛も馬にまたがり、弟の常盛と並んで、
途中までお送りいたしましょう
と門外へぞろぞろ出た。蛍が馬の蔵にもたもとにもたかった。音羽川の水辺には渦をなした蛍くずが戦うごとく風にまかれている。清盛の老頭も加えて24名、五条の橋のほとりまで来た。振り返ると義太林一帯の大かがりはつい目と鼻の先でしかない。それは人の闇を美しく染めてくれる蛍火と違って、明日の日を威嚇する延々たる人間自身の豪華だった。 さて、なかなか一筋縄ではいかない比叡山の僧兵たちですが、この時代の仏教勢力の存在感はものすごいものがあったようです。ちなみにこの時代、比叡山の僧の中には高利貸しを営むなどして経済的な面で力を増していった者がいたことが知られる資料があります。平家物語の遺本である源平浄水記第9巻にはこんな風に書かれています。
いだし上げ、借り上げ入り散らして、徳付き、君なつき何度して、もってのほかに過分になり。
さて、いだし上げ、借り上げというのは、要は利息を取り上げることです。
徳付きは利益を得ること、君名付きというのは簡単に言うと名を上げるということです。そう、まさに高利貸しでのし上がった者がいるというわけです。仏様の権威を利用して返済を怠ると仏罰が待っているなどと脅かす形で取り立てを行っていたようですから、かなり回収率は良かったのかもしれません。武装する者もあり、高利貸しを営む者があり、一体これが仏に仕える者として正しい姿なのか、これを腐敗と考える者がいても当然です。ちなみに吉川英治氏はこの場面の少し前で、このような比叡山の腐敗を嘆いて自ら命を絶つ老僧実教法院の姿を描いています。さて、このような比叡山の勢力と相対することとなった清盛の運命はいかに、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。